すべびび、はい、すべびび始まりました。今日もよろしくお願いします。久しぶりに運転中に録音しています。なんか最近ね、ずっと韓国行ってその時に撮ってるみたいな感じだったので、久しぶりですね。運転を、そう、録音する機会が全然なかったわけではないんですけど、最近はもうずっと移動中とか、ずっと韓国語聞いてて、ね、運転中ってポッドキャスト撮ることもできるけど聞くこともできるじゃないですか。で、僕の気分的には収録よりもそっちを撮りたかった、聞く方を撮りたかったという時期がずっと続いてましたということで、あんまり撮ってませんでしたっていう状況なんですけど、まああんまり最近マジで撮ってねえなと思って、ちょっと久しぶりに撮ろうかなというふうに思ってやっております。はい、なんかこの間ね、地域のお祭りに行ったんですよ。出店とか出たり、なんかステージパフォーマンスとかがあったりするところにね。で、このステージにダンスサークルの子供たちが出てたんですけど、なんかそれ見てたらね、もう何十人と所属してるようなグループだったんですけど、まあそれで小チームに分かれて3人から7、8人ぐらいのねグループで、まあ変わる変わるダンスを披露していくという構成だったんですけど、なんかその中に一人ずば抜けて、この子めちゃくちゃ上手いなって思う子がいて、で僕ダンスについては素人なんで、なんか一般的に言うダンスが上手いというのと軸がずれてるかもしれないんですけど、なんか一人だけ全然動きが違うように見えたんですよね。振りは同じなんだけど、なんか動きのクオリティが違うみたいに見えて、でこれなんでこんなに違うんだろうってちょっと注意深く動きの違いを観察してたんですけど、なんかね、そこで僕が気づいたのは、動きの全部が制御されてる感じがあるっていうことなんですよね。なんか動きが流れてないというか、投げてないというか、なんて言うんだろうな、その動きの、動きの振りの始点だけじゃなくって、始まる点だけじゃなくって終点まで決まっているような動き、なんか例えばなんだろうな、腕を上から下に振り下ろすみたいな時に、上から下にこのぐらいの強さ、このぐらいの速さで振り下ろすっていうこの、動きの頭の部分は多分みんな意識して動かしてるんだけど、その腕がどのぐらいの速さでどの位置まで到達するのかっていうところを意識できて動いているっていう感じはあんましなくて、でその上手いなと思った子はもうそこまで考えているというか、そこまで決めてるっていうか、むしろそっちの方を強く意識してるような気さえするぐらい、なんかね、綺麗だったんですよね。すごい全部コントロールされてる感じがしましたね。まあこれも良し悪しあるんでしょうけど、なんかね、その細かいことを気にしているのではなくって、バンと勢いで情熱的に動いて見える方がかっこいいみたいな価値観もありそうだけど、なんかそういうことやろうとしたら全然できるんだろうなっていう雰囲気もあったんですよね、その子には。まあなんかそんな素人ですが見て気づくことがあったよっていうね、っていう報告でした。いや面白いなと思って、あ、でそうそう、無理やり意味ありげな話に結びつけようとすると、芸術工学っていう、分野を僕は大学では専攻してたんですけど、 かその芸術工学、芸術工学っていうのは技術の人間化、技術を人間に、人間化するというようなことがスローガンの一つになっているんですけど、なんかその文脈で言われた、芸術工学的なデザインというのは何かすごく便利なもの、いいものを作る、使うっていうようなことだけではなくて、それが、どのような材料を使って作られて、どのように、廃棄されていくのかっていうようなところまでちゃんと考えるものなんですよっていう話を聞いて、ああなるほどなと思ったんですけど、なんかその始まりとかサビの部分だけじゃなくって、それが終わる瞬間のこと、終わった後のことまで、考えられているっていうのがなんかいいんだなってダメだそのね、ダンスの動きの終点まで意識するという話と、プロダクトの終点まで意識するという話と、なんか僕は どっちもそこまで考えられた方がいいなと思ったので、なんかこうそこに同じような美しさの種類があるのかなみたいなことを、無理やり思いました。別に別にすごく思ってはないです。そこ共通するなとすごく思ってはないんですけど、まあまあいいや。で、はい、あのね、ヤマムラジオというポッドキャストがありまして、ポッドキャストが、ね、正確に言うとヤマムラジオという番組はまだなくって、ヤマ太郎ファームの福利厚生という番組の、サブチャンネルみたいな感じですね。まあ、あのデータ的には同じポッドキャスト番組の中の、タイトルが違うエピソードというタイトル、なんていうの、なんていうでしょうね、何々編みたいな、そんな感じですかね。はい、という感じで山村ラジオという番組があるんですけど、その番組主催の忘年会というか異業種交流会というかというのがありまして、でそこにちょっと呼ばれまして出席します。その忘年会が、なんつうんだろうな、まあいいや、 その辺しっかり本人ヤマムラジオの方で語られているものが、エピソードがあるので、そのリンクを多分概要欄に貼りますので、そっちを聞いてくれればいいんですけど、僕はそこで基調講演、キーノートスピーチみたいなことをやってくれと言われましてそんな器じゃないんですがと思いながらも、まあありがたく引き受けさせてもらったんですけど、なんか楽しい街を作るということについて話してくれって言われてるんですよね。なんかその社会のことを考えて働く、生きるっていうのはなんかみんな、やりたいことだよね、社会人ってそういうもんだよねっていう、なんかこう理想の姿としてはありつつ、なかなかそんなに理想通りにはいかないよねって、あんまり社会のためになるみたいな実感も持てる活動ってそんなに、できてる人って少ないだろうし、自覚としてねできてる人って少ないだろうし、まあ どうやってその社会のためとか楽しい街を作るとかいうことってどうやって評価されるのか、何をもってそれがなされたとするのかみたいなことってめちゃくちゃ考えると難しいよねみたいなことで、まあ、僕がやってるあのラボっていう会社は楽しい街を作るっていうことを、ね、スローガンとして掲げてやってるんで、まあ、その辺どんな風に考えてるのかみたいな話を聞きたいし、その出席者みんなに聞かせたいというようなことだと思うんですけど、まあそういう話をします。12月9日の夜10時からだったかな、 Zoom でオンラインで開催されます。自分の所属と名前等を まあ、その会の出席者みんなに、公開できる人というのが参加条件だったと思うので、ご興味ある方はご参加ください。で、そこでどんなことを話そうかなっていうことを先にちょっとここで下書き的に話してみようかなと思ってて、まだ全然しっかり考えてないので雑多になると思うんですけど、はい、そんな話を今日はねしようかと思ってます。前置きが長いですね。楽しい街を作るっていうことを、目標に掲げてはいるんだけど、なんかそのための明確なメソッドみたいなものを持ってやってるわけではなくて、持ってやってるわけではないんですよ。なんですけど、じゃあどうやってその楽しい街を作るっていう目標に向かっているのかっていう話で言うと、多分、楽しそうにやるっていうのが結構大事なんじゃないかなと思ってて、その前にその僕が思う楽しい街っていうのはどんなものなのかっていうことっていうと、みんなが楽しんでいる街なんですよねほぼそのままだな。で、楽しんでるっていうのは何かっていうと、何かを作っているっていうことなんだと思うんですよね。なんかこう、なんて言うんだろうな、誰か人が作った他人が作ったものを享受して遊んで、あ、楽しいなっていうのは、まあ、確かに楽しいんだけど、なんか僕が思うこの楽しいいいなっていうその楽しいからはちょっと外れてて、外れてるっていうのも言い過ぎだな。それはそれでいいんですよ。それはそれでいいんだけど、みんながそれをやってるっていうのを僕はあんまり楽しい街っていう風に表現しないなという感じですかね。で、そうじゃなくってなんか作ってる状態というのがいいなと思うんですよ。で、作ってるとなんでいいかっていうと、明日のこと考えられるんですよね、作ってると。で、さっき言ったなんか、分かりやすく対比するためにくだらねえコンテンツで時間を消費するみたいな表現にしますけど、そういうくだらねえ浪費をしている場合、明日じゃなくって今のこと考えてるんですよね。今のことも考えてないかもしれないけど作るっていう行為は少なからず未来のことを考えているなと思っていて、例えば僕が仕事でやっているようななんか、ね、コンテンツを作る、面白いコンテンツを作るみたいなことも、そのコンテンツ作った先どんな人がどんな風に楽しんでくれるかみたいなことを考えているし、例えば家で料理作るのだってそうですよね。その料理を食べる時のことを考えてるわけですよね。ちょっと未来にあるいいことを考えるっていうことを街のみんながやってると、その街は僕は楽しい街だなというふうに思うんですよ。かなで、そうで、楽しそうにやるっていうのと何がそこに結びつくかっていうと、なんか僕がコンテンツ作って、でそれを遊んでもらう、でわー楽しいってなる、そこまではいいんですけど、そのわー楽しいってなってる人が、僕がさっき言ったくだらねえコンテンツで時間を浪費してる人 になってしまってはいけないわけですよね。僕らが提供する楽しいの先には、それで終わらない何かがあった方がいいなと思ってて、で、それが多分 好奇心とか作りたいっていう気持ちとかっていうものをどうやって どれだけ刺激できるかみたいなことなんだと思うんですよ。うん、よく話に出すのが科学館なんですけど、いろんな地域にね科学館、なんとか科学館って、まあ、福岡市にも福岡市科学館というのがありますけど、科学館ってなんか楽しく遊べたり楽しく勉強できたりするものっていうのをいっぱい展示してるんだけど、なんか行った後のモチベーションってそれで終わんなくって、行った後の気持ちってその楽しかっただけで終わんなくって、じゃあその今日得た知識を使ってなんか実験してみようとか、なんか作ってみようとか、なんかそういう活力が湧いてくる展示をしている科学館がいっぱいあるなと思ってるんですよね。でそういうことやりたいんですよ。その一瞬はもちろん楽しくしたいんだけど、その一瞬楽しいだけじゃなくって、その先何かやりたくなるものっていうのを作りたいなと思ってて、でそのための手法の一つが僕らが楽しそうに作るなんだと思うんですよね。多分そういうことだと思うんですよ。楽しそうに作られたもの、ここうまく言語化できない気がするな。言語化ができないこととロジックが破綻していることというのを同一視してはいけないんだが、今自分でこれがそのどっちなのかよく分かってないな。でもそうね、ロジックがないな。楽しく作られたものは楽しさが伝わるみたいなことを口走ろうとしたんですけど、そこ全然繋がんないですね。なんか見てこれが楽しく作られたかみたいなことって僕わかんないから、なんかそこはちょっともう一段なんか説明なのかなんかが必要ですね。とにかくでも狙ってることは、なんか楽しんだ人が自分もなんかやろうって思うモチベーションが湧くことっていうのを、なんか狙ってますね。はい。で、それが、蔓延すると楽しい街になるよなみたいなロジックかな。多分大きくはこういう話なんだと思うんですよ。で、これに事例を交えて話すようなことになると思うんですけど、ぐらいなのかな。なんかもうちょっとグランドコンセプト的な部分で言っておきたいこと、言いたいことがあるなっていう気はするんですが、またなんかちょっと考えてみます。はい。ということで、今日はここまでですかね。今日も聞いてくださってありがとうございましたを韓国語で言おうとして、わかんないってなってます。とかでいいんですか？ちょっと分かる人教えてください。こういうね、聞いてくださってみたいな、このね接続の部分がいっぱいあって難しいんですよね。翻って日本語もそのように難しいんだと思うんですけど、いやー難しいっすね。カサムニダー、アンニョン。